ここから SDGs、 ここから SDGs。 皆さんこんにちは。ここから SDGs、 SDGs コミュニケーターの難波優子です。
ナビゲーターは松田優子です。この番組はより良い未来のための活動目標 SDGs についてリスナーの皆さんと一緒に考え学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストをお招きし SDGs 達成に向け取り組んでいる活動を紹介します。今回は第4回目の放送となります。まずは難波さん、おさらいお願いします。
はい、では SDGs は何なのかということでおさらいをしたいと思います。 SDGs とはサスティナブルディベロップメントゴールズの略称で、その意味は持続可能な開発目標です。2015年9月の国連サミットで日本も加盟する193カ国全てが賛成した国際目標になります。ゴールは2030年で、それまでに目指す未来の形が17の目標と169のターゲットと呼ばれるより具体的な目標にまとめられています。
はい、では SDGs は何のために生まれ今取り組むんでしょうか。
はい、今世界では貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人種差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人がたくさんいます。このままでは豊かな地球を次世代へ残すことができないのではないかという強い危機感から生まれました。 SDGs は次の世代の幸せを奪わずに今の世代の幸せを実現していく取り組みで、地球上の誰一人取り残さないと誓っています。より良い未来となるため、誰もが今できることから取り組める人類共通の道しるべとなります。
なるほど。では今回のテーマ、海×SDGs、南波さん、どうして今回この違いのテーマになったんでしょうか。
はい、海の日というか夏ですの で、
はいですね、
はい、ぜひですね、海のことについて語るのはやっぱ夏が一番こう近しくなるのかなと思って、このテーマ、海×SDGs にさせていただきました。
はい、では早速今日のゲストさんの紹介です。お願いします。
土俵代わりにサービスのインストラクターしてます、高橋和恵です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さあ、そしてもう一人。
はい、株式会社グローバルクリーンで、セブン取締役、斉田美智子と申します。よろしくお願いいたします。
はい、南波さん、今日のゲストさんも楽しそうですね。
は
い、
そうですね、今日はですね、海、水、もうなんかモリモリしますね。なんかね、はい、もうテーマがですね、多分すごくあの素敵なお話がまた展開できるのかなと思います。
はい、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ここから SDGs、 この番組は昨日まで世界になかったものを浅い化成、人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、グローバルクリーンの提供でお送りします。
浅い化成です。健康、快適で安心な長寿社会とクリーンな環境、エネルギー社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
さあ、それでは改めてその会社の紹介などね、していただきましょうか。
そうですね、ぜひ、はい、具体的にすごく知りたいので、
はい、
はい、お願いします。
高橋さんから。
はい、はい、川下町の方で、両親が44年前に立ち上げたダイビングショップ延岡、はい、マリンサービスを、まあ、後を継いで今年で28年目になるんですけども、うん、まあ、海に興味がある人に向けてのプログラムをたくさん準備してまして、まあ、体験ダイビングであるとか、うん、 とシュノーケリング、うん、あとまあもうすでにあのダイビングを興味持ってあのライセンス取りたいっていう人のスクールもやってますし、
はい
はい、でまあその免許を取った人に延べが40ポイントあるんですけども、うん、ダイビングポイントにお連れするという仕事をしております、う
ん、はい、あ、はい、ダイビング私興味あるんですよね。私もあるしたいなと思いながら、ね、今すごくお忙しいんじゃないんですか。
はい、あの今日も他のスタッフに任せて僕は、はい、あのクーラーのかかってるところに来ました。
ありがとうございます。さあでは、
はい、
斉藤さん、はい、
はい、私はですね、日向市で、清掃業、ビルメンテナンス業、それと私たち の, あの独自のサービスとなりますクリーンコンサルを展開しております、グローバルクリーンの斉田といいます。会社を創業したきっかけっていうのは、まあ、私の夫である社長のお父さんが、もともと同じようなお仕事をしていて、で、まあ、社長が交代するような形で創業をしてるんですけど、私たちのお仕事っていうのが、やっぱり、なんだろうな、お掃除をするんですけど、その後の、その、汚水の問題だったりとか、使った洗剤の処理なんかっていうのを、まあ、知らずに環境を汚染してしまうっていうようなことが、昔はですね、業界で問題になったりした時代もあって、まあ、そういったことからなるだけ環境負荷をかけない、清掃の手法でお掃除をしようっていうことをずっとやってきてる会社です。
はい、
はい、
そうなんですね。高橋さんは毎日海に潜って、
はいはい、
海を見てらっしゃる。で、斉田さんはその生活の中で水というもので、海は遠いかもしれないんだけど、その掘った生活水、
うん、
排水というところで海の 水を見ているというところで、はい、今回はですね、それぞれのお立場でお話をこう聞かせていただきたいなっていうのがありまして、はい、いろいろ質問を準備していますね、
はいはい、よろしくお願いします。
ちょっとドキドキします。そしたらですね、ちょっと斉田さんに、
はい、
聞きたいことがあってですね、
はい、
私よく斉田さんとお話しするとき多いじゃないですか、
はい、
でその時々で自分は環境に対してとても興味があるけれども、うん、よく他の人のことを見るとあれ違うなっていう場面をちょこちょこ遭遇するというふうなこと以前からお伺いしてるんですけど、
はい、
でそしたら私もその環境に対してむちゃくちゃ意識高いっていうふうな感じではないんですけど、やっぱりこう心配だなとかどうなるんだろうなって、大事にしたいなって気持ちはすごく強い方だと思います。
うんうん、大いに強いと思いますよ。
そうかな。で、そんだけなぜその斉田さんが環境に興味を持ち始めたのかっていう経緯を、もしよかったら幼い頃からのもしあると思うので、
はいはい、
お聞きしたいなと思って。
ありがとうございます。はい、もともとですね、多分母の影響がすごく強いと思うんですけれども、うちの母親はやっぱり環境問題っていう世界的なですね、環境破壊のことであったりとか、この日本と見えてない世界でどういうことが起こってるかっていうのを幼い頃から聞かせてくれたり、写真で見せてくれたりっていうことをすごくしてくれた母親だったと思います。で、そういった中で自分が小学校に入った時には、でもそういうことを思う人って誰もいないんだっていうことにちょっと驚きがあって、でもそこを一生懸命話してもやっぱりね、共感を得られる情報量ではなかったんですよね。っていったところで、すごくね、やっぱり育ってきた中で自分自身にどんなことができるのかなって思っても、すごく無力感を感じていたっていうのは10代の頃にすごい思い出しますね。
私も川に近く住んでるんですよね、
はい、
で川の豊かさというか恩恵を受けつつ、やっぱり例えば水害が起きた時、ものすごく雨が降った時に怖いなと思ったり、だけど魚釣りをしたり泳いだり、そういったことで、でも感じながらもその環境の変化、
うん、
水が汚れたりとか、
うん、
そういってなんか未来を心配する気持ちも出てきたりとか、だけどそれを誰かと共感することはできなくって、私たちの世代って、そうだから、なんかそういったモヤモヤを抱えてきた感じではあるので、だから今斉田さんがおっしゃられたことはすごくなんか自分として共感すごくします。
あ、本当ですか、ありがとうございます。
うーん、
そしたらその海なんですけど、はい、すごい心配な状況が今も続いている、うんうんうん、でその海を毎日潜ってらっしゃる触れてらっしゃる高橋さんにちょっとですねお聞きしたいとか知り、はい、あの教えてほしいんですけど、はい、毎日海で感じていること見ていることを、はい、あのぜひですね私たちもそうですリスナーの皆様にですね教えていただけたらなと思います。
はい、まずあの僕たちにとって海ってすごく近いんですよね、うんうん、だけどあの自分高校を卒業するしてから岐阜県っていう海なし県に、
はいはい、
行きまして、
はい、
海に行くのに 5,6 時間かかるのが当たり前のところに行くと、当たり前だった僕みたいな海がですね当たり前だった僕みたいな人間でもすごい海ってすごく大切で、なんか海の恩恵を感じる時があったんですね。でそれまでは本当ちっちゃい頃から父親がこういう仕事をしてましたので、まあ、本当に当たり前で、14でダイビングライセンスも取ったんですけど、もうそのちっちゃい頃からあの熱帯魚、サンゴ当たり前のように見てき、たんですけど、そのやっぱこうよそに行ってあの当たり前だと思ってたものが実は当たり前じゃなくて、延岡の海って実は素晴らしいんだっていうのに気づいた時から、その、まあ、普通の今までただ単に海は遊び場とか、あの魚釣りしたりサーフィンしたりとかっていう場だったものがすごくなんか僕にとってはもうかけがえのない存在になって、その、まあ、そういう気持ちになって見るようになってからやっぱりもう28年延岡の海をインストラクターとして見てきたら、やっぱ昔あったところにサンゴがなくなったり、昔多かった魚がいなくなったり、はい、そういうのがすごくやっぱりあの本当目で見てわかるデータでも示されてるんですけども、はい、本当だからもっと悲しくなるっていう感じですかね。はい、
そうなんですね。変化がやっぱりあった28年間、はい、28年間ですかね、今年、はい、でその中でも、はい、海の中で見てきた変化、それは多分陸地の変化もあるじゃないですか、はい、陸地でもものすごく変化があって、はい、で本当当たり前だったものが当たり前じゃないとかっていうことに気がつかされたという、はい、ところもものすごく私はですねあのいろんなことを考えてて、であのこの前、まあ、さっきその打ち合わせの時にですねあの高橋さんがお聞きした海の中の世界の美しさ、
はい、
その当たり前じゃないことに気がついた海の中の世界をあの教えていただけたらなと思います。
はい、隣の大分県とか、福岡には実はあのテーブルサンゴとか枝サンゴって実はないんですね。
あ、そうなんですか。
はい、水温が14度以上じゃないと生きていけないので、で、まあ、暖かい海にあの枝サンゴテーブルサンゴあるんですけども、約国内で約300種類あるって言われてる中の延岡飛行機に乗らなくても3分の1 100種類あるんですよ。で僕たちがずっと昔からこのサンゴ守ってきたから、まああのまあ、代表的なオオスリバサンゴ、日本一のオオスリバサンゴをはじめ、はい、たくさんの一面のサンゴがあったり、あと、まあ、後々気づいたことで言うとソフトコーラルって言ったらカラフルな、
はい、
あの触ると柔らかいサンゴがあるんですけど、これは沖縄に逆に少ないですね。それが実は国内トップクラスであるんですよ。
延岡のこの海に、
はいはい、で皆さんやっぱりね熱帯魚もサンゴもいないって延岡の人勝手に決めつけてるんですけど、はい、あの延岡すごい水中がカラフルで、あの魚たち熱帯魚もたくさんいるので、そのソフトコーラルやサンゴと一緒に、その熱帯魚があるので、すごく思ってるよりも水中がカラフルで鮮やかなですよね。
はい、
それにあの珍しい海乱光とかマンボウもいますので、沖縄とは違う魅力がまたあるんですよね。
そうなんですね。なんとなくイメージ南国、まあ、宮崎も南国ですけど、はい、もっとこう南の方っていうイメージですけど、はい、十分
ですね。僕もあの、まあ、いそきた成り立ての頃はやっぱ海外の海とか沖縄の海で活躍したいと思った時期もあったんですけど、世界20カ国以上回ってきて1万5000本潜ってくると、
その数がね、さらっと言われるんですけど、
もう一回ってください、もう一回。
1万5000本、まあ、1万5000回潜ってきて、やっぱ延岡の海ってね、なんか本当にね、本当沖縄にないものたくさん持ってるんで、だから延岡で生まれてよかったなと思ったし、延岡で父親がダイビングショップやっててよかったなって思うんですよね。はい、
そうなんですね。そう、さっき海に潜っていろんな世界があって、多様な生物も、はい、多分日々
感じることはあると思う。それから感じられることってありますか、多様な生物を見て。
そうですね、まず先ほど言ったように、伊勢エビだったりとか、まあ、マダイであるとか、皆さんも知ってる、まあ、食用になる、まあ、食資源ってあると思うんですけど、それがやっぱ見る、もう水の中に入って、昔はここに必ずいたよねっていう場所にいなくなってたりとか、あとやっぱり今話題のプラスチックゴミであるだとか、ペットボトルであるとか、やっぱ人間が捨てたもの、これは海に直接捨てなかったとしても、川に捨てても海に流れ出ますんで、まあ、そういうこうゴミの多さ、または海の中のこう、まあ、汚染みたいなのをやっぱりこう年々ひどくなってるなと。サンゴも本当に未だにもちろんあるんだけど、
はい、
前に比べたら減ってるし、大すればサンゴも縮小していってるんですね。
はい、佐田さんどうですか、今こう今高橋さんのお話をお聞きして。
はい、ね、私高橋さんフェイスブックでね、つながらせていただいて、ずっと発信してくださってますもんね、やっぱりね、延岡の海いろんなところを見てきたからこそ、やっぱり地元の海のポテンシャルというのを改めてなんか気づかれて、すごい活動されているので、素晴らしいことですよね。
まあ、僕たちとしてはその、まあ、海の中が稼ぐ場ですので、海の中がまあ汚染されたり、まあ、サンゴなくなると、まあ、観光客って、まあ、蜘蛛の子散らしたようにいなくなるわけなので、まあ、守っていくっていうのも必然的なんですよね。
そうですよね、はい、海は多分人間だけのものじゃないんですよね。
僕らが、まあ、正直よく体験ダイバーの人たちも言うんだけど、僕たちが住んでる地球の 70% は水の世界なんですよね、
はいはい、
だからダイビング知らない人は地球の 70% 知らないまま死んでいくんですよ。
あ
、はい、その中でも、やっぱ海の中っていうのは、本当行く時に僕たちはもうお邪魔させてもらってると、だから魚の世界を邪魔しない、そういうつもりで、だからこそ人間が捨てたゴミを、僕が捨てたわけじゃないけども、他のダイバーが捨てたわけじゃないけど、やっぱ掃除していくっていうのは、みんな、ダイバーはみんな持ってくださってるんですよね。はい、
ではここでね、一曲お届けしたいと思います、
はい、
浦島太郎、海の声。
おじいさんになってもここで歌ってる君だけを思って
。それではね、メッセージいただいてますので紹介していきましょう。まずラジオネームどんどんドラゴンさんです。嬉しいですね。
嬉しいです。初めてじゃないですか。
ありがとうございます。
あと4回目で初メッセージ、はい、
かっちゃん頑張ってくださいと。
私でした
またダイビングしますね。ダイビングにまた行きますというメッセージです。そして続いてはラジオネームヘベスさん。孫がサーフィンをしています。海をきれいにする目的として私たちにできることを教えていただきたいです。ゴミ拾い、家庭排水以外でとメッセージで、続いてもう一通がラジオネームコロコロスケさん。自分たちが普段からできる SDGs 活動どういったものがありますかという、ね、嬉しいですね。
嬉しいですね。今日じゃあ後半戦なんかそれを盛り込みつつお話が出ていったらいいですね、
はい、そうですね、はい。かっちゃん頑張ってください。かっちゃん。
はい、かっちゃん。
かっちゃん頑張ってください。かっちゃん頑張ってください。
はい。それではですね、今までこういろんなお話、かっちゃん頑張ってくださいもあって、続けてですね、ちょっと皆さんにご紹介したい、その先ほど海 SDGs と取り組んでいけばいいのかとかっていうところを、こう、皆さんもやもや思ってらっしゃると思うんですけど、うん、今回海というテーマでですね、こう、お話を展開していく中で、まず数字で見る。今回プラスチック、海でも、まあ、魚の量もそうなんですけども、今回はちょっと、海ごみについて焦点を当ててお話していけたらいいなと思います、うん、で、数字で見るプラスチックごみの問題ということで少しご紹介した数字がありましていくつかですね。で、それをお話した後で皆さんとこう感じることをお話できたらなというふうに思います。まずで一つがですね、海に流れ込むプラスチックごみなんですけど、世界で年間800万トンで、これどれぐらいかっていうと、スカイツリーが220基分です、はい、このそれがよくわからないんですけど、220基、
スカイツリーの量ってことですよね。
そうですね、延岡はスカイツリーね、想像できないと思うので、ものすごく高い量が多いという、うん、っていうことでですね。で、そのプラスチックごみの一部なんですけど、日本で使われているレジ袋の数です、うんうん、これ1秒あたりどれぐらいかっていうと、1秒ですよ、はい、967枚です。
そんなに
1秒
すごいですね、
うん、日本だけ、
日
本だけなんですよ、うん、でレジ袋って多分使ってすぐ捨てることもありますよね、うんうん、一瞬で、うんうん、あとですね、いろんなそのプラスチック その量、海にある量なんですけど、環境省のデータなんですけども、海洋ごみの実態把握調査、これ2015年のデータなんですが、これマイクロプラスチックの調査。マイクロプラスチックっていうのは、5ミリ直径ですね、直径5ミリ以下のプラスチックのことを言うんですけど、日本近海のプラスチック量は世界平均の27倍。
そうなんですよね、日本に集まってしまうというね、う
ん、そうなんですよね、うん、日本周辺海峡と東アジア北太平洋の16倍、世界の27倍というふうなことがもうデータでもう分かっているんですよね。それとあとですね、こう、プラスチックを食べてるかもしれないって言われてるんですけども、これもですね、オーストラリアのですねデータなんですけども、人が1週間に体内に摂取しているマイクロプラスチック量どれぐらいかっていうと、毎週ですよ、クレジットカード1枚分を食べてるかもしれない、可能性としてあるということなんですよね、はい、で、あと食べてるということをしたときに、プラスチックごみの5食、うん、間違って食べちゃってる、はい、海鳥が世界で約 90%、
これも
もオーストラリアのですね、アリンポ科学産業研究機構のデータになりますね。少しだけご紹介したんですけど、どうでしょうかね、そのさっき言った海鳥、うん、そうですね、斉田さん、海鳥のことをちょっと。
あ、そうですね、うん、海鳥、プラスチックをね、やっぱり一番多くおそらく摂取してしまうのが海鳥っていうふうに言われていて、うんうん、でさっき 90% というか、もうほとんど の海鳥から出てきてしまうということですよね、うんうん、でクジラとかですね、イルカとかも、やっぱ胃の中からプラスチックごみだったり海洋ごみが出てくるんですけど、おそらく海鳥は好んで食べてしまうということがあって、習性上ね、やっぱり好んでしまう、光を出したり ね、するんですよね、うんうん、でその被害がどんどん増えていっているっていう状況があります、うんうん、で私たちもなんかすごい遠いところの話なので、なかなかね意識が持ちづらいかもしれないんですけれども、うんうん、なんか大元は本当に一つ一つの、家庭から適切にね、ゴミが排出されていくっていうことを一人一人が気をつけるという、うん、それを世界基準でやっていく必要があるなっていうふうに思いますよね、うんうん、
そう、ただプラスチックをその悪者って思いがちな傾向はあるかもしれませんけど、守られてるんですよね。例えば今そのコロナで、マスクだったり、あと容器だったり、いろんなことで私たちは生活の中に入ってきてて、でもこのままでいいわけでなく、使い方とか、あと、
そうですね、
量ですよね、うん、減らしていくっていうこともすごく大事なのかなと。さっきこの海をさっき高橋さんからお聞きした時に、やっぱりプラスチックごみがなかったものがあったりとかっていう風なことを言われたんですけど、うん、今の数字を見てどう感じられました、高橋さんは。
毎年ダイバーの方々と、海底清掃とかビーチクリーンとかもするんですけど、うん、本当に特にプラスチックゴミとかビニールとか、うん、逆にやっぱりなくならないから、残ってる、だからこそ僕らの、水中で目にするんですけど、うんうん、本当にもう毎回のようにこう軽トラ1台分ぐらい拾うんですよ、でそれってさっき言ったように、捨てるつもりがなかったかもしれないけど、結局海には流れ込んでるし、この間中国韓国からもそういうプラスチックゴミとかペットボトルとかも流れ着いてるので、もっと全世界で取り組まないといけないんじゃないかなというふうには思ってますね、
はい、なるほどですね。やっぱりあれですね、プラスチックってですよね、なくしましょうとか反対とか、こう皆さん掛け声でするじゃないですか。でもなかなか行動が伴わなかったりしますよね、しますよねっていうか、しがちなことかもしれないですけど、どうやったら減らすことができると思います、例えば美智子さんだったら。
そうですね、やっぱりプラスチックもね、私たちの生活を豊かにしてくれる資源の一つではあるので、全員否定するものじゃないじゃないですか、だからやっぱり工夫によって使い方を使う量を減らしていく、例えば本当に簡単なことで言えば、ペットボトルではなくてマイボトルを持つとかっていうこともそうですし、液体のメーカーさんとかボトリングをね、いろいろ展開されている方々もいらっしゃるし、そういうふうに捨てなくて済むっていう形を工夫していくということであったりとか、あとはやっぱり一人一人の捨て方っていうのは注意しなきゃいけないところではないかなと。例えば目にしたらゴミを拾うっていう、なかなか当たり前のことだけど、できないことってありますよね、なんかそういう行動をちょっと動かしていくといいのかなと思います。
ありがとうございます。ある本で見たんですけど、今回その斉田さんってピアノされるじゃないですか、
はい、
ある情報から聞くと
そうですね、
はい、音楽がすごい好きでということで、はい、親が子供にですねピアノの練習しなさい、しなさいって毎日慣れつけたとしても、子供の耳はそれに慣れちゃってる、ああもううるさいなっていう、慣れちゃってるからだんだん何も思わなくなっちゃう、けれど子供にピアノを練習させたかったら、怒鳴る前に 美しいピアノの音色を聞かせる、うん、っていうこと。でこれは多分海も同じで、人々にこんな美しい海があるから、美しい生き物がいるから知ってもらう、まず見てもらうことがきっと大事にしたいっていうふうに守りたいと思うんじゃないかなって、私はそこになんかつながったんですけど、どうでしょうか、高橋さん。
はい、もうまあ、おっしゃられる通りで、自分はやっぱりそのまず延岡って何もないっていう人多いじゃないですか、うんうん、せっかく先ほど言ったように素晴らしい海があっても当たり前すぎて、うん、大切にも思ってないし価値を感じてない人もいると、うん、ただ海がなくなったらどうするのっていう気持ちをもっと持ってもらうと、まあ、地域愛にもつながっていくんだと思ってて、だからまあ、もちろん自分たちも自分が捨てたわけじゃないゴミだけども、うん、まあまあ、これはダイバーだけじゃなくてサーファーも、うん、他の釣りの人たちもみんなやる人もいるんだけど、うん、結果的にその、守ろうっていう意識を持つために、まあ、僕は水中の映像とかを、まあ、メディア戦略でワイワイさんに流したり、うん、まあ、自分もフェイスブックで多く、はい、出したり、あと学校関係の講演活動も、うんうん、まあ、大体年間に15、6本ぐらいさせていただいていることが多いので、はい、そういう場所でまず延岡の何もないって言ってる人に向けて、実はこんな素晴らしいんだよと、だから一緒にこの世界を僕たち今、ね、生きている延岡人が守らなくてどうすんのっていうメッセージを込めて、まあ、そういう児童とか子どもたちとか、まあ、本当に、まあ、一般市民の方で公園に来てくださる方にメッセージを持たせるようにしてるんですけど、
やっぱり見える形で知ってもらう、はい、まず知ってもらうという活動、ね、素晴らしさを知ってもらうという、ね、はい、ことですね、うん、私その出前授業私も行くこと多いんですけど、はい、ある学校に行った時に子どもたちが言った言葉があって、それがすごく印象的なんですよね、うん、それが何かっていうと、好きを素敵にしていきたいって、うん、そのためには手がいるんだって、うん、人の手があることで好きが素敵になってくるんだっていうことを小学生から教えてもらいました。
小学生が、
小学生が、
僕も今度使います
よ、ね、使ってください
、素敵、本当素敵ですね、
ね、それ見てそうだなと思いました。手を加えるで素敵になっていく、
すごいなんか純粋な、ね、ね、この気持ちが、
そうですね、そう、小学校5年生6年生かな、うん、
でも納得する、すごく、う
んうん、すごい納得したんですよ、私好きを素敵にしていくためには人の手が必要、うんうんうん、っていう風なことを、
素晴らしい、
素晴らしい、
素晴らしい、ね、
そうそう、だからきっとその手を加えていくための高橋さんはきっかけ作りを
そうです、ね、
たくさんされてらっしゃるんじゃないかなと思います、はい、で先ほどその美智子さん、はい、先ほどおっしゃられたんですけど、少なくその少なくその取り扱い方法もなんですけど、今の社会の取り組みとしてどう処理するかじゃなくて、ゴミ自体を出さない社会へしていこうっていう、ゼロウェイスト社会、うん、無駄ゴミ浪費をなくすという意味がゼロウェイストっていうんですけど、そういった取り組みをされている自治体もあったりもしていくので、未来づくり社会、そのキャリア教育、その街づくりもそうなんですけど、そういった取り組みにみんなで取り組んで、ね、チャレンジしていくと素敵な素敵な未来になるんじゃないか、
う
ん、好きな、
ね、
素敵な、好きな、大好きな延岡が大素敵な、
うん、大素敵な、
大素敵な、大素敵な延岡になるような気がするんですよね。どうですかね、松田さん。
そうですね、いいと思います。大素敵な、
大素敵な、うん、でそのためにやっぱみんなが手を加えていく、はい、協力して、うん、っていう風なことで、なんか子どもたちの教えられることあって、その出前授業 ね、出前授業は美智子さんも多分片川さんも行かれると思うんですね。子どもたちどうですか、出前授業行った時に、そういった多分環境にしろ何にしろとどちらかで、
うん、あ、どうですかね、 SDGs はでもね、うん、だいぶ子どもたちも知ってくれてきましたよね、
う
ん、
そうですね、
うんうんうん、やっぱり大人たちが作ってしまった問題ですけど、うんうん、これを次の子どもたちがやっぱり一緒に向き合っていかなきゃいけない世代なので、うんうん、やっぱ知る権利があるということですよね。
子どもたちはひるまないんですよね、 守りたい、今日からできることがあるって、大人が壊してきたこの、壊してきたというか、というかね、汚してきたこの地球環境をこう悲観的に見るわけではなくて、たじろがず、何が今からできるんだろう未来のためにっていう風にスイッチが入るんですよね、子どもたちって。多分そういった姿を高橋さんもたくさんご覧になってらっしゃると思うんですけど、はい、どうでしょうか。
実際に先ほど言って、素晴らしい海の世界を見せて、これをじゃあみんなだったら何ができるとかっていうのもメッセージを込めて言うと、自主的にこれまで浦代、地元 の、 浦代の子どもたちとかも自主的に仲間と集まってゴミ拾いを、してくれたりとか、僕たち大人たちダイバーがやるときに一緒に参加していいですかって言って参加したりとか、
自主的に、
はい、で島の浦 の、 子どもたちは毎年、本当は明日やる予定だったんですけど、シュノーケリング教室やるんですよ、でサンゴ見せるんですよね、でサンゴのために例えばタバコを捨てると1平米殺すんだよっていう話をすると、自分のじいちゃんとか自分のお父さんとか両親の お父さんたちが捨てたりするのを注意をしてくれたりとか、だから本当先ほど言ったように子供たちっていうのは純粋に受け取って守りたいっていう思いでそれを注意する。でも、僕たちから言われてもやらない人たちでも自分の孫とか子供から注意されるとやっぱり意識的に守ってくれるというか、捨てなくなったりしてるのも事実ありましたね。
子どもたちの声で気づかされて動く、大人は動く、だからきっと共に取り組むっていうことが大事なのかな、共に取り組むことができるのかなって、大人が教え施すわけじゃなくって子どもたちが気づいて、こうなんかそういったのがきっと次のアクションに、今日からできるかアクションになっていくのかなと思います ね、
そうですね、じゃあここで一曲お送りしましょう。Perfume、でポリリズム。
快適で安心な長寿社会とクリーンな環境、エネルギー社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。 皆様の河原のご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
さあ、では先ほどね、メッセージでもありました、海をきれいにする目的として私たちにできることについて、
はい、はい、じゃあどうしようかな。まず斉田さんから。
あ、はい、
はい、
はい、そうですね、うんうん、私たちにできること、うん、私のお仕事って清掃業なんですけれども、うん、お掃除っていうのがですね、目に見えるものをきれいにするっていうのが従来の昔で考えるお掃除だったんですよね、うん、でも感染対策であったりとか、あとは食品工場のライン洗浄っていう食中毒対策の掃除っていう、うんうん、目に見えないものに対してどう対策を取っていくかっていうことをやっていく中で、はい、これ空気とそのマイクロプラスチック問題の行く先なんですけど、うんうん、空気環境も、うん、たくさんビルが建つ時代がやってきて、そしてそれを今度は壊さなきゃいけない時代がやってきた時に、うんうん、この適切な処理をしなければ、うん、ホコリは目に見えなくなってしまった先、
はい、
なくなったわけではないんだっていうことを、うんうんうん、仕事を通じて知っていくことがあって、うんうん、でそうした時に空気の中に人間が作った人工物っていうのはずっとあるんですね、うんうん、そういった問題がある。で同じく海の中でもマイクロプラスチックが目に見えてる時はもうまだ最後のところで、そこが目に見えなくなってしまっても、うん、なくなったわけではないっていうことなんですよね、うん、なので本当にね、今日からじゃあ自分ができることってした時に目に見えなくなったら自然に帰るっていう考え方がないので、うん、人工物っていうのは、うん、適切にやっぱり処理をしていただきたいっていうことがあります、うんうん、で庭とかでね、なんか子どもたちが遊んだものとかいろいろ壊れていったりとかするじゃないですか、うん、はい、まあ、そういったものも、ね、そうですね、うん、風化して目に見えなくなる前に、うん、適切に処分をしていくということをちょっとずつ気をつけていくことはすごい大事なことかなっていうふうに、うん、はい、思ってます。
できますよね、それはね。外に置いてるプラスチックのものをちょっと処理、風化する前にね、
そうですね、
そう、風に乗っていかないようにとかっていうことできますよね。ちょっとしたことですけどね、一人がしても全員、その100人いたら100人同じことで、多分まだすごい力になるし。
そうなんですよね。私なんかこう生き物が好きなんですけれども、その前にこう地球全体っていうのがものすごく好きで、でやっぱりいろんな生き物が共生している今の世界ってものすごく奇跡的に素晴らしいことなんですよね、うん、でその地球をやっぱり人間が寿命を縮めるっていうことをしてはいけないと思ってますし、
うん、
でそういう中でやっぱり一人一人がね、できることっていうのをちょっと気をつけていけたらいいなっていうふうに思います、うん、で今は地球の最終集積所みたいなところが海の底になってしまっているので、そこの海の底に行く前に陸上で行動を変えることで、うん、
はい、
ここから先少し変わってくる可能性は十分あると思うんですよね。
そうですよね、
はい、
本当思います。2050年、海にいる魚の重量よりも海に漂っているプラスチックの重量の方が重くなるっていうことも、これデータ的にも解明され、ね、出てますよ ね。海にいる量、魚よりも重いんですよ。
すごい量ですね。
すごい量なんですよ。でも今から行動したらそれをね、救い止めることができるかもしれない。
2050年、
あと30年後です、
ね、そう、意外と近い話なんですよね、
はい、そうなんですよね。だからそういったことを知るということがきっとアクションを起こす一つのきっかけなのかなとは思って。ちなみに美智子さん、好きな種類は何ですか、海の中で。
あ、海の生き物ですか、
うん、そうそう、
私はね、うん、ありとあらゆる生き物好きですけど、うん、その中でも、うん、特にサメが好きです、
うん、お、なぜサメが好きなんですか。
それね、よく聞かれるんですけどうん、うん、やっぱりね、その人間ってやっぱり 目からの情報で捉えるっていうの、うんうん、なんていうか誤解をするっていうのことが多々あると思うんですね。でサメって確かに愛らしい姿をしていないんですけどでもそうでもサメってなんだろうな、
恐竜時代からあまり姿を変えずに生き続けてる生き物ってそんなにいないんですよ。でもワニだったりとかサメだったりとかっていうのは、古代ザメはあれが巨大な形になってますけど姿は変わってませんもんね。ホオジロザメに非常に似ていて、でそういう生き物ってすごいと思いません？
すごいと思います。
すごいですね、
うん、変化してないです形状がね。
人間なんて数万年しか生きてない、まあ、
ちょっとしか本当バブバブです。
そうなんですよ。でその時代からをずっと生き抜いてきてる生き物って考えるとものすごい尊いじゃないですか。だけど、まあ、フカヒレを取る問題だったりとかですね、ちょっと最近はねそういったこと減ってきたって言うけど、昔はやっぱり生きたままヒレを取るとかで、
ありましたね。
そうですね、廃棄されたりで、やっぱりねそこはねモラル の問題ですけど、
うんうん、そうですね。私 SDGs を誰かから聞いたお話しした時に、どこだ宮古町お話した時に、 SDGs はあの地球人 のマナーです。
うん、
うん、モラルマナーですよね。
そうですね、
思いますね、うん、まさしくそうかなと。
はい、ありがとうございます。
高橋さんどうでしょうかね。
はい、まあそれこそ何かの目的を達成するのにやっぱりこう、まあ、例えば陸上であれば 3000m9 分で走らないといけない、うん、じゃあ一周はどれくらいで走らないといけないのかみたいなのがあるわけじゃないですか、うん、やっぱしっかり目標を立てないと、うん、その、まあ、経過でのその、まあ、途中経過やるべきことも見えないと思うので、うん、だからそれがまあ多分 SDGs のもともとの考え方だと思うんですよね、うん、だから今延岡で生活してる人たちが伊勢エビであれサザエであれ、うん、海の中の魚であれ、うん、やっぱりそれが温暖化だったり、まあ、ゴミが多くなると当然、まあ、自分たちに値段が上がったり取れなくなったり、はい、まあ、そう言って漁師さんも困ってくるし、うん、いろんな意味で跳ね返ってくるわけじゃないですか、はい、だからやっぱり、ね、昔の海を取り戻そうとかやっぱ、ね、一番良かった時代というか、うん、ね、その自然にとっても一番いい時代にみんなで戻ろうっていう意識を持てば、うん、必然的にゴミも捨てなくなると思うし、うん、見つけたゴミを拾うっていう気持ちにもなっていくんかなと思ってるんですよね、うん、だから自分はまず自分の子供にも、まあ、自分が担当した、まあ、講演をする子供たちにもまず延岡を好きになってもらって、やっぱ好きになったらそれが汚れるのって嫌じゃないですか、うん、
はい、
そういう気持ちを作ってもらえるといいなと思ってて、だからまあ、親だから子供に孫にも、うん、そうやってそういう気持ち持ってもらえれば必然的にその将来今よりかはいい環境に戻ってるんじゃないかなと思ってます。
戻るっていう言葉がすごい印象的でした、うん、うん、進むんだけど、うん、良かった時代、そのご飯、お魚であったらたくさん食べられた時代があって、うん、でも将来もしかしたら自分たちが食べてる魚は20年後30年後食べることができなくなるかもしれないっていうことも、これも危惧されてるので、好きな延岡を素敵にしていくためにやっぱり、
そうですね、
私たちが一人一人が手を携えながら手を入れていくっていうことになっていくのかな。
で、まあ、子どもたちも学校で SDGs に関する取り組みをね盛んにされているところもたくさんあるんですよね、
はい、とってもたくさんあります、はい、県内でもですね、まあ、
そんな中で西雲高校さんの生徒さんのコメントをいただいてますので、はい、ちょっと聞いてみましょう。
楽しみ、
はい、こんにちは、延岡西雲高校2年、延岡の海を盛り上げたいです。
私たちは総合的な探究の時間を利用し、ゴミが見えなくなる前に20年後の私たちの未来が安全で平和であるようにをコンセプトに、延岡に海の家を作ることを目標に活動しています。
今回グローバルクリーンの斉田さん、進行バースの南波さんと海の豊かさを守ろうというテーマでパネルディスカッションをさせていただくことになりました。
イベントは7月24日土曜日の10時から12時エンクロスで行われます。定員が20名となっております。ご予約は0982203900、もう一度言います、0982203900、エンクロスにお電話ください。
今回のパネルディスカッションをきっかけに、私たちと一緒に未来のために今自分たちにできることを一緒に考えませんか。
私たちもこのパネルディスカッションの準備で斉田さん、南波さんとお話をする中で SDGs への関心を高められましたし、地球の様々な問題を自分ごととして捉えることができました。 SDGs をもっと身近にお気軽にご参加ください。待ってます。
さあ、聞いていただきました。そして現在ですね、延岡駅前複合施設エンクロスの2階にて、このここから SDGs のゲストさん推薦の書籍をね、紹介しておりますので、ぜひ足を運んでてください。
ぜひぜひ。
はい。さあ、それでは、今日もね、あっという間の55分間でしたけれども、
はい。
早いですね。
早かったですね。今日もすごく、暑い時間でした。優しくて暑い時間だったような気がします。じゃあ、今日それぞれ感じたことをリスナーさんに伝えたいことをまずお一人ずつに、はい、コメントいただけたらと思います。じゃあ、斉田さんからまずお願いできますか。
はい、ありがとうございます。南波さんがね、よくおっしゃってくださる、地球はね、すべてつながってるっていうことを、やっぱり私もすごく思っていて、一見、つながりのなさそうな、掃除の世界に生きている私と、高橋さんっていうのが、そこの間にいろんな人たちが間接的に関わっていただいて、きちんとつながってるっていうところを、今日改めてね、再確認できたなっていうふうに思ってます。皆さんも本当にちょっと地球のことがね、地球が喜ぶことをなんか一つ考えたいなっていうようなことを気持ちになってくれたらすごく嬉しいなと思います。はい、ありがとうございました。
地球が喜ぶことができたらって本当にで、じゃあその地球喜ぶことを日々実践されている高橋さんなんですけど、かっちゃんですね。
はい、
はい、お願いできますか。
ですね、まず今日は美女3人に囲まれて、
あら
ちょっと仕事サボってる感じになってるんですけど、まあでもすごく自分たちが SDGs とかっていう、まあ、言わない時代から、うん、やっぱり自分の仕事場を守りたいっていう一心でやってきた。でもイコールこれは守っていくことが延岡市民にとってとか将来の子どもたちにとってきっとプラスになることだと思って、まあ、やってきたんですけど、こうやってね、SDGs っていうテーマでお話しさせていただく機会いただいて、まあ、斉田さんだったり皆さんにお会いできて、でこうやって本当に、ね、いろんなお話を本当になんかライバー以外ですることってなかなかなかったし、うんうん、まあ、それをまたラジオでお話できたってことはすごくありがたいなと思いました。自分もちょっと変わり者って一時前まで言われてたんですけど、俺は延岡を大好きって言ったらなんか恥ずかしいとかダメだみたいになんか言う人がいたわけじゃないけど、そういう雰囲気があったんだけど、先ほどのね素敵な話もそうですけど、延岡を好きだとか素敵だって言うことって決して恥ずかしいことじゃないし、自分の生まれたまた自分が住んでる街をもっともっと好きになってもらいたいなと思ってるので、結果的にその好きになったらみんなで素敵に変えていけたら、多分ゴミは自然的に減るし、この地球は良くなると思ってますので、一緒に協力できてらなと思ってます。
ありがとうございます。
さあ、はいはい、私もお話を聞いて、海行きたくなりました。ね、延岡のね、綺麗な海見に行きたいなと思いました。
行きましょう、行きましょう。
行きましょう、行きましょう。
カプテンさんに連れて行ってもらいましょう。
そうしましょう、そうしましょう。
ね、
そう
ですね。
はい。南波さん、最後に一言、
はい。はい。やっぱり素敵にしていくことが私たちの役割なのかなって思います。50年後、100年後、1000年後、人たちがいたから、こんな素敵な延岡が残ったんだよね、生きて自分たち来れてるよねって言えるような、胸が張れるような10年に皆さんと取り組めたら、それもワクワクしながら、
そうですよね、
まず多分楽しみながら、その今度エンクロスの、ね、イベントもそうなんですけど、夏なのでぜひ皆さん海に行っていただきたいなというふうに思います。
そうですね、はい、では皆さんありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
さあ、この番組のナビゲーターは FM 延岡の松田優子、そしてSDGs コミュニケーターの南波優子でした。ゲストはグローバルクリーンの斉田美智子さん、延岡マリンサービスの高橋克恵さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ここから SDGs、 この番組は昨日まで世界になかったものを旭化成、人に優しく地球に優しく
すべてはきれいのために、グローバルクリーンの提供でお送りしました。
ことばかりじゃないけれど、見渡せば本当